Pro Strength。 週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経トレンディ編集長の澤原昇です。
こんにちは、辻瑠奈です。そして番組構成担当の吉武秀樹さんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。週刊日経トレンディクロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。では澤原編集長、今週のテーマは。
今週の前半は最新トレンドをチェックするウィークリートレンドキーワード、そして後半は細かすぎる東京駅最新案内最強ルート攻略編をお届けします。
東京駅は迷路である。
本当ダンジョンダンジョン
ダンジョンですよね、はい、でも意外と東京駅特集ってトレンディでは初めてですか？
あ、そうですね、完全に初めてですね。その昔僕の大好きな号で東京特集というのがあったんですけど、スカイツリーができたタイミングで、どうスカイツリーを、登るチケットを手に入れるかとかみたいな特集があって、僕それがすごい好きで、スカイツリーの周りからいろんなホテルに取材で入って、一番スカイツリーが綺麗に見える窓はどれなのかみたいなコラムとかがあって僕大好きなんですけど、それとは別ですね、今回はもっと幅を狭めて東京駅にスポットを当てています。で、今年でですね、一応開業110周年、
歴史あるんですね、
はい、歴史がある中で、次々と改修とかが行われているので、中がすごくダンジョン化している。で、今年で言うとですね、新紙幣の絵柄に使われていたりとか、結構話題にこと書かないのが実は東京駅で、で今ですね、行ってみるとインバウンド客とかの増加でですね、JR 東日本の発表によると乗車人数が1日平均でおよそ35万人、で、国内観光需要も復活してますし、連日大混雑していてですね、このダンジョンかける大混雑で非常に、使いづらくなってる面もありますとで、近隣施設もですね、実は次々と新しいのができていたり、あとですね、美術館系とかも周りにいっぱいあったりとか、東京駅プラスその周辺っていうのはもう次々と進化をしているので、今回ですね、トレンディ流に攻略法をまとめようということで、特集を取り組んだんですけれども、最終的についたタイトルが細かすぎる最新案内と
調べた上でもちょっと怒ってる編集細かいよ
いや、ただこれはもうね、お二人ご覧いただければ分かると思うんですけど、本当に細かい、
そうなんですね、
分かる気がする。
初めですね、取材の申し込みをした時に、東京駅で60ページやるんですかって言われて、どうやってやるんですかって言われたんですけど我々細かくいけばいくらでもいけますからということで、
ということで、日経トレンディ8月号の特集、細かすぎる東京駅最新案内から最強ルート攻略編を今日は紹介しますので、ぜひ最後までお聞きください。ウィークリートレンドキーワード、トレンドキ
ーワード、週刊日経トレンディクロストレンド、最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経トレンディの澤原編集長がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速いってみましょう。今回のキーワードは、
シリコンバレーから見た AI 最前線。
実は勝者はオープン AI、 NVIDIA だけじゃない。日経 BP のシリコンバレー駐在の記者が生成 AI の最前線を取材し、知られざる勝者を描いた著書、生成 AI 真の勝者が大ヒット。生成 AI で新規事業やサービス企画に関わるビジネスパーソンが覚えておくべき AI トピックをお伺いします。NVIDIA、GPU、Open AI といえばよく聞くけど、実際説明できるかって言われると難しいところですよね。澤原編集長、今日はお話伺っていきましょうか。
そうですね、僕も解説したいところなんですけれども僕もそこまで詳しくないので、実はですね、今日スペシャルゲストを呼んでいますということで、日経 BP のシリコンバレー支局の島津さんに直接聞きたいと思っています。Teams での出演となります。島津さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。島津と申します。
同じ会社なんですけれども、今話題の著者ということで呼んでみましたということで、まずなんですけど、この本作るきっかけみたいなのって教えていただいていいですか？
そうですね、僕が、シリコンバレーに、赴任できたのが2022年の10月で、ちょうどチャット GPT が出る直前だったんですね。で、その時はシリコンバレー景気がすごく悪くて、Google がまあレイオフしたりとか、Facebook が何人人を切ったとかですね、そういうニュースが出てたんですけれども、このチャット GPT が22年の、11月に出て、年を明けて23年ぐらいから、生成 AI のこの、一大ブームが始まってですね、リスナーの方もご存知だと思うんですけれども、Google、Microsoft をはじめ、GAFA と呼ばれる企業が、総参戦して、僕の取材対象はほぼほぼ AI 一色になってしまったと。で、もう本当に2023年から24年の前半はもう AI の記事しかほとんど書いてないんじゃないかぐらいですねAI の記事ばっかり書いていて、で、要はこの大きなトレンドというか、AI だけではなくて、半導体、それからクラウドコンピューティングも含めたその大きな、その俯瞰したものを一冊書けないかと、そういう話が社内で出てですね、実際にその、やっぱり駐在している地のりというのもあるので、書けるんじゃないかという話になり、今回チャレンジしたという形ですね。
いや、確かになんとなくこう全貌は知ってるんだけれども、俯瞰的に細かく見れてるかと言われると結構難しい業界で、日々の動きも結構激しいので、なんかトレンディでも扱うことは多いんですけど、なかなか専門的なところまで踏み込めなかったりするんですよね。で、今日ですね、島津さんに来ていただいているので、ぜひ今こうビジネスパーソンが覚えておくべき AI トピック、このあたりこうあればぜひ教えてくださいと思ってるんですが、いかがでしょうか。
はい、今日はですね、リスナーの皆さんに一つ、AI エージェントという言葉をぜひ覚えていただきたいなと思っています。で、このエージェントって何かっていうとですね、今までのその生成 AI って、その、チャット GPT がその代表例なんですけれども、チャット GPT に指示をするとチャット GPT が答えを返す、
はい、
これが大前提だったわけなんですけれども、AI エージェントっていうのはその先にあって、AI に指示することで、その AI が他の外部のアプリを動かしてユーザーを支援する、そういう機能なんですね。で、例えば、沢原さんが、日経トレンディで、何でもいいんですけど、東京駅の特集を、今回みたいにやりたいと言って、AI に指示したとすると、AI がそのタスクを分担して、例えば特集にあたっては事前調査が必要だから、じゃあ Google フォームを立ち上げてアンケートのフォーマットを作成しましょう、あるいはメールアプリを立ち上げて、日経トレンディの編集者の方に、じゃあ何日までに取材先の叩き台作ってきてねっていうメールを実際に出すとか、あるいは Google カレンダーを立ち上げて、その編集者のカレンダーに締め切りを設定するとか、そういうふうにその、AI が外部のアプリを実際に動かしてユーザーを支援する。
へえ、そんな時代が。
そう、これが、要は次の、キラーアプリになるんじゃないかっていうふうに言われていて、当然どこに人間のチェックを入れるかっていった調整っていうのは必要になると思うんですけれども、デジタルツールのあり方っていうのをもう本当に変えてしまうようなアプリになる可能性があると思うんですね。
それって、そのいわゆる今コパイロットとかだとマイクロソフトの経済圏の中の、いろんなソフトを使えたりするわけじゃないですか。そこよりもさらに進んだ世界っていうことですよね。
そうですね、今はマイクロソフトはマイクロソフト、Google は Google っていった形で自社のアプリを立ち上げるっていうのは、ちょこちょこ出てきてるんですけれども、もっと先に行くと、いわゆるそのサードパーティーのアプリっていうのも、何でも立ち上げられるようになると、その AI が新たなプラットフォームになる、イメージになっていくのかなっていうふうに思ってます。
その時に何かこう覇権を握りそうな企業だったり、今キープレイヤーとして注目だみたいな会社さんってどのあたりになってくるんですか。
実はちょうどアップルが年次開発者イベント、WWDC って言われてるもので、 生成 AI の戦略を発表して、その一つがちょうどこの AI エージェントなんですね。で、まあ、僕はだからまずアップルに注目をしていて、今沢原さんがおっしゃったみたいにアップルも今はやっぱり自前のアプリ、
うんうん、
例えばメッセージのアプリとかその連絡先アプリとかそのアップルの純正のアプリを、まあ、今回例で出したんですけれども、うんうん、やっぱ彼らが強いのって iPhone っていうやっぱデバイスを握ってるっていうところだと思うので、
うんうんうん、
iOS で動く例えばアプリケーションだったら何でも立ち上げられるみたいな形になったら、うん、めちゃくちゃ強いなっていうふうに思ってます。
なるほど、確かに。ということはもう Siri ではなくなると
そう、一応今 Siri を介して、
うんうん、
メッセージアプリで送ってきたメッセージを、うんうん、例えば連絡先アプリに登録しましょうみたいな話なんですけど、はいはい、まあ、将来それが Siri にこだわるのか、それとも Siri じゃない何か新しいその AI エージェントになるのかっていうのはまだちょっと分かんないところですね。
なるほどなるほど。多分 Apple のその iPhone にどんな AI エージェントを入れるかとか、まあ、はたまた自前でやるのかとかって結構みんな業界の動向を見守ってたというか、そういう面あると思うんですけれども、うんうんうん、まあ、OpenAI だったり、まあ、NVIDIA みたいなところって今、まあ、AI 半導体業界だとよく耳にする名前なんですが、なんかこのあたりっていうのがいまだに話題の中心にはいるんですか？
そうですね、シリコンバレーって、春と秋にその主要企業がいわゆる年次イベントを集中させていて、
うんうんうん、
で今ちょうどそれが春の、一連のイベントが終わったタイミングなんですね、
うんうんうん、
なので、シリコンバレーは今つかの間のいわゆる凪の時間というか、その Google がやってマイクロソフトがやってアップルがやってちょうどこの今年のトレンドを占うような技術だったりサービスみたいなものが一通り発表が終わって、
うんうんうんうん、
でそれがこう夏から秋にこの実際のサービスとか製品になって現れる時期、
うんうんうん、
っていう形になってて、なので、まあ、その3社がまあ中心ですけれども、そのさっき言った AI エージェントっていうのもトレンドの一つですし、
うんうん、
まあ、もう一つその端末上で動く AI、まあ、いわゆるその オンデバイス AI とかオンデバイス処理って言ったりするんですけれども、
はいはい、
そういうものも、まあ、ある種一つの大きなトレンドとして現れてきたので、
うんうん、
なんだろうな、まあ、記者としては、あ、今年はこういうトレンドになりそうだから、じゃあ次はこういうところに注目して何か特集をやろうとか、
うんうん、
記事を書こうみたいな、そういう今タイミングです。
なるほど。いや確かに今後気になるんですよね、そのオンデマンド AI というか、まあ、AI パソコン、うんうん、AI スマホっていまいちこう、うんうん、クラウド上じゃなくて端末上で動くことのメリットみたいなのがこう一般消費者だと実はよく分かんなかったりするんですよね。
はいはいはいはい、
なんかそのあたりとかも非常に気になるは気になるんですけれども、これ語ると多分 2,30 分いきそうだなという気もしつつ、せっかく来ていただいているので、今本が大ヒットしていて島津さん的にはいかがですか？いろんな取材とか受けていらっしゃいますよね。
そうですね、まあ、一部テレビとかも出させていただいて、まあ、おかげさまで非常にこう売れ行きは好調でですね、今発売1ヶ月ぐらいで、まあ、サンズリが決まっていて、まあ、多くの感想をいただいてるんですけれども、多いのはそのやっぱり業界が俯瞰できるとか全体感が分かるっていう評価を、まあ、すごく多くいただいていてですね、まあ、なんでかっていうと、そのさっき沢原さんとのお話でもありましたけど、そのこの書籍ってもともと AI ってまあ、例えばオープン AI だったり Google が作ってるような AI のモデルだけだとやっぱり語りきれない部分がたくさんあって、それを動かす AI の半導体あるいは AI が動く場所であるクラウド、そういういろんなこう勢力争いっていうのを俯瞰してみないとなかなか見えてこないんですよ。でそれぞれを描いた書籍とか記事っていうのはめちゃくちゃたくさんあるんですけど、それぞれの関連性とか関連性を見た上での見通しみたいなところまで俯瞰して描いているものってなかなかなくて、
うんうん、
まあ、それがまあ読者の方に非常に評価されてるんじゃないかなっていうふうに思います。
なるほど。これあれですよね、こう一見すると専門書っぽく、まあ、レベル高いのかなと思いきや、普通の なんかこうその業界に属してない人でも広く知っておくべき情報っていうような認識でいいんですよね。
あ、おっしゃる通りです。あの一部まあ専門用語も使ってるんですけれども、その、キーワード一覧をつけていて、この専門用語というのはこういう意味ですっていうのも全て一覧であの見れるような形になっていて、かつその中身自体は、まあ、物語調っていうか、少しこうなんだろうな、素人の方でもあの専門性があの専門でない方でも、まあ、読めるような形でこうストーリー仕立てになっているので、まあ、そういう意味ではこう面白くあの読んでいただけるんじゃないかなと思います。
了解です。ではぜひ皆さんに読んでいただきたいんですけれども、一旦このあたりで、
はい
はい
はい、日経 BP 社より発売中、シリコンバレー駐在の島津翔さんが生成 AI の最前線を取材し、知られざる勝者を描いた著書、生成 AI 真の勝者、ぜひ、読んで手に取って読んでいただきたいと思います。島津さん、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
以上、ウィークリートレンドキーワーズ、シリコンバレーから見た AI 最前線をお届けしました。
クロストレンド、
週刊日経トレンディークロストレンド。番組の後半は細かすぎる東京駅最新案内最強ルート攻略編をお届けします。
今年で開業110年の東京駅、乗車人数は1日平均でおよそ35万人にも上り、国内観光需要の復活やインバウンド客の増加で構内は連日大混雑。近隣施設も次々と誕生し、進化を続ける迷宮東京駅をどう攻略すればいいのか、今回は東京駅の目的別の最強ルートの攻略方法を解説します。では澤原編集長、よろしくお願いします。
はい
はい、まずは最強ルートからいきますか。
そうですね、はい、まあ、いろいろですね、東京駅についていろんな情報っていうのを今回載せてるんですけれども、
はい、
まあ、まずですね、行列回避とあと迷わないっていうの結構重要かなと思っています。
はい、
はい、なので紙面の中で一番大きく扱っているのが最強ルート編というのがあるんですけれども、はい、まあ、ここからいくつか便利技っていうのを紹介したいなというふうに思うんですが、
はい、
まずですね、出張される方にとって東京駅構内、どう歩いていくかっていうところに、まあ、実は妙があるのでちょっとお伝えしたいなと思います。
はい、
で、まあ、実際僕もそうなんですけど、出張行こうかなと思ったらまず手土産買いますよ。
はい、
でその後に、まあ、これカードを持ってたらなんですが、まあ、最近って全部指定席に新幹線がなっていたりするので、結構ですね、駅構内の滞在時間っていうのが上がってるんですよ。なのでちょっと休憩所を用意しとくっていうのは結構重要で、うん、まあ、ラウンジを使いこなしたりとか、はい、でその次ですね、駅弁を皆さん買うと思います。で最後コーヒー買って新幹線に乗り込むと。
まさに、
はい、なんか空港みたいですね。
やばい、みんなそれやると思いますよ。
でこれを、まあ、ラウンジは行く行かない別にして、手土産、駅弁、コーヒーですね、この黄金ルートというのが実はあって、
はい、
まずですね、東京ギフトパレットで手土産を買うと、
はい、
でこれピスタチオサンドとかがおすすめなんですけれども、
はいはいはい、
ちょっとギフト向けのですね、はい、晴れの日手土産っていうのがありますと、
はい、
でその後駅弁を買うことになるんですけれども、
はい、
ここに実は行列回避の妙があって、
はい、
東京駅でいうと祭りっていう、はい、駅弁屋さん
ありますね、
はい、ここに皆さん
行きます、
行くと思います。ですごくここ大混雑してるんですけれども、はい、実はですね、今駅弁ってオンライン予約できるんですよ、事前に。でこの受け取り場所がですね、実は祭りじゃないんですよ。祭りの近くにある踊りっていう、まあ、系列店があるんですけれども、はい、ここはですね基本空いてるんですよ、祭りよりも。
ちょっと待ってください、
はい、
祭りと踊りはどっち口にあるんですか。
基本的にはどっち口というか改札内ですね。
すぐ分かります。
分
かります、
はい、
分かります。
はい、
OK?
はい、
OK、はい、どうぞ。
むしろ知らないことに今衝撃が。
いや、本当ですか。いや、私品川派なんですよね。品川駅利用派なんですよ、
ね。なるほどね、出てってください。
ごめんなさい、ちょっと初めての方。
いや、これでも東京駅を利用するともうこの祭りとかって まあ、日本でも有数の駅弁が集まっている場所なの で駅弁を楽しみたいのであればやっぱ品川からちょっと北上して東京から乗った方がいいです。
しかも悩むしね。
わかりました。それも楽しみの時間ですね。いやそう
で今回後ろの方で駅弁、まあ、総選挙みたいなのをやってるんですけど、まあ、基本的な人気駅弁は結構オンライン予約できたりするので、まあ、それを事前にしておいて踊りでゲットして、で最後コーヒーを買うことになるんですけど、はいはい、ここにもですねこれ僕の大好きなネタで、まあ、東海道新幹線乗る場合とかって実はコーヒーの穴場があって、はい、京葉線側にですねちょっとだけずれていただくと、はい、京葉線のグランスタっていうのがあるんですよ、はい、でそこはですね意外と空いてるんですよ。
へえ、ちょっともう全然東京駅の、はい、が頭の中に入ってないんですけど、はい、京王線って遠くないですか。ちょっと
京王線に行く側の通路のだいぶ手前側にあるので、
は
い
は
い、
一番新幹線の入り口
新幹線側に結構近いところにあるので、まあ、これが穴場で結構その京王線グランスタって聞くとめちゃくちゃ奥まで行かなきゃいけないのかなと思うんですけど、うん、だいぶ新幹線寄りなんですよ。で僕もよく使ってるんですけど、そこで例えば金子半之助で天丼買ってくとか、実は結構ですね並ばずに駅弁だったりコーヒーとか買えちゃうと。でこの京王線側の、グランスタにスターバックスがあるので、まあ、ここにペロッと寄ってコーヒーを買っていくというのが、まあ、今回我々が発見した出張ゴールデンルートという。
そのゴールデンルート15分くらいでちゃちゃっと済むルート。
そうですね、
ちゃちゃちゃっと回って、すご
い、本当に無駄がない
ですね。
そうなんですよ、っていうのを発見したり、まあ、それ以外にもですね、まあ、東京駅にアクセスする時の裏技みたいなのも結構いろいろあって、はい、まあ、例えばなんですけど、東京駅の京葉線ディズニーランド行く時乗りたいなっていう方で、これ品川側から来る人限定なんですけれども、有楽町で降りてしまって、はい、有楽町から、JR の、京葉線東京駅に乗り換えた方が実は早いっていう裏技があるんですよ。
そうかも。
確かに外から歩いても東京駅、銀座、大手町、日本橋とかあの辺で意外と全然すぐ歩ける距離だから、うん、電車のホームの位置とかによってはなんか乗り換えた方がいいのか歩いた方がいいのかちょっと違います。
しかもこれ当然ながらですね改札内ではつながってないので改札1回出て行く必要があるんですが、二重にお金かかっちゃうのかなと思いきやですね、はい、有楽町駅のですね京葉口で連絡表っていうのを駅員さんからもらうと、それ持ってってですね京葉線の東京駅側でまた入ることが出る。
すごい裏技、連絡表くださいって一言言えばいいですね、
うん、はい、はい、っていう裏技があったりとか、結構ですね調べてみると本当に面白くて、あと車で来る方っていうのも、
はい、
いわゆる八重地下にですね首都高に、まあ、つながっている八重洲乗客降り口っていうのがあるので、
はい、
まあ、ここ利用するとですね新幹線に非常にアクセスしやすい場所で、乗り降りができたりっていうような裏技があったりするので、まあ、このあたりもですね 一覧でまとめているので非常におすすめの作りになってますね。
へえ、すごい有益情報たくさんですね。
もう有楽町ちょっと今聞いた。
そうですね連絡表そうですね、
連絡表、はい、
いやもう近いのは分かってたんですよ、
はい、
でもその連絡表あるのは知らなかったんで。
いやそうですよね、まあ、なかなかね駅員さんに言いづらいですよ
言いづらい勇気を持って
でも一応これ公式のシステムなので、ね、問題はないはずですね、
はい、ということで日経トレンディ8月号の特集、細かすぎる東京駅最新案内最強ルート攻略編、お届けしました。クロストレンド、グッサンズチェック、日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ、日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経トレンディ編集部からグッサンにお話を伺います。チームズでの出演となります。グッサン、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日は何をご紹介いただけますか。
はい、今日は、ウェルシアから出た、
はい、
集結ほぼ植物の原液美容液のシリーズを紹介したいなと思います。
はい、集結ほぼ植物の原液美容液、面白いネーミングですね。
そうですね、
はい、
なんかプライベートブランドで体ウェルシアっていうのがあるんですけど、はい、なんか最近化粧品の中でなんかすごいあのインフルエンサーとかの影響もあって、はい、成分にまで詳しいっていう消費者の人が増えていて、はい、なんか自分のなんだろうな毛穴の悩みとかにはこの成分が効くっていうからこれが含まれてる化粧品を買おうみたいなトレンドが起きてるんですけど、はい、もうそれを完全にあの叶えに行くっていう商品のシリーズで、はい、あのほぼ植物の原液美容液っていう商品名のまんま、はい、あの植物由来指数が 98% 以上の美容液っていうのを肌悩み別に6種類用意してて、それぞれの人に合った、まあ、ニーズを叶えられるようにしてるっていう商品です。
へー、6種類あるっていうことですけど、例えばどういう植物を使った何の悩みに対したものがあるんですか？
例えばあのなんか毛穴ってビタミン C が有効だみたいなのがあるんですけど、はい、なんかレモンとかオレンジの約100倍のビタミン C を含むっていうスーパーフルーツを使った美容液で毛穴ケア用ですよとか、あとは、まあ、ニキビとかの肌荒れエイジングケア用とか用意してますね。
へえ、なんかレモンの100倍を使った謎のフルーツって言われると気になっちゃいます。謎のとは言ってないけどそんなのあるんだと思って。
カカドゥプラムっていうらしいです。私も初めて知りました。
へえ、あ、でもなんかうまいですね、
うん、
気になっちゃうネーミングと、
ね、まあ、なんか今っぽいですよね。
うん、そうですね。
なんかもうパッケージから毛穴にとか角質にとかすごい大きく書いてあって、はい、選びやすいなっていうのはありますね。やっぱり
ドンキホーテ手法ですね。
あ、そうなんだ。
そうかわからないけど
でもプライベートブランドってことはお値段も結構手に取りやすい値段ってことですよね。
そうですね、1本1680円、
はい、
結構とかなので、
大容量で
30ミリだからそんなに多くはないんですけど、はい、美容液としては割と手に取りやすい価格かなと思います。
じゃあ成分買いのトレンドもある中で、集結、うん、ほぼ植物の原液美容液が来るんじゃないかということで、今店頭に並んでるんですね。
そうですね、今これ話してるのが7月1日なんですけど、はい、今日から発売です。
そうなんですね。使ってみるのはじゃあこれからってことですね。グッさんも手に取って、
はい、
はい、私もちょっと気になっているんですけれども、ではホニャララ度伺います。ウェルシアのプライベートブランド集結ほぼ植物の原液美容液のホニャララ度10点満点でお願いします。
今日買いに行く度10でお願いします、はい、
今日私もこれ気になってます。お悩み別で買いに行く、見に行きたいと思います。
あの行きやすいと思うので、ウェルシアなので。
そうですよね、う
ん、はい、
あ、なんだっけ、ウェルカツ、
ウェルカツで買いますか。じゃあ
買う日、あ、増やして
毎月20日です。
20日か、あと20日ちょっと先になっちゃいますが、
20日まで待てばポイントを増やして買
えるんですね。
確かに、
はい、今日は、グッさんに集結ほぼ植物の原液美容液をご紹介いただきました。グッさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
クロストレンド、今週の週刊日経トレンディ、クロストレンドいかがでしたか？すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。さて、日経トレンディ8月号沢原編集長おすすめの記事はありますか？
はい、東京駅特集からですね、僕の大好きな記事があるんですけれども、はい、今回星野リゾートさんに協力していただいて、あの東京駅周辺の名物マップっていうのを作っています。で、これなんでこれやろうと思ったかっていうと、まあ、大塚とかにあるあのオモバイ星野リゾートっていう、はい、あの星野さんが持ってる系列のホテルチェーンだとオモマップっていうのがあってですね、そのホテル周辺の観光地が、書いてあるっていうマップがあるんですよ。で、それをですね、あの東京駅にオモないけど東京駅バージョンで作ってもらえませんかということで、あの、まあ、取材に行き情報を出していただいて、まあ、地図上にしてるので結構面白いんじゃないかなというふうに思います。
とっておきのお土産とか教えてもらえているんですかね、
うん、そうなんですよ。でここで 上がってきて、まあ、もちろん有名店であるんですけど食べた、くず餅がマジで美味しかったです。これね本当美味しい、おすすめです。
美味しそう。
いやこれね僕が食べた人生のくず餅の中で一番美味しかったですね。
なんですって、はい、買いに行かなきゃ。え、それ東京駅から歩いて何分ぐらい？
徒歩10分15分圏内に全部あるはずなので、なきゃこれあのしかも890円で買えてリーズナブルなんですよね。めっちゃおすすめです。
行きたい、はい、ということで雑誌をぜひご覧ください、
はい、
週刊日経トレンディクロストレンド。それではまた来週、お相手は
日経トレンディ編集長の澤原昇と
辻るなと
吉武秀樹でした。
来週もどうぞお楽しみに。クロストレンド。